前にかっぱ橋に行ったって話したと思うんですけど、
うん、
そこで買った、うん、調理器具とかじゃ全然ないんですけど、
うんうん、
髪の毛を解くブラシを掃除するグッズみたいなのがあって、
ブラシを掃除するグッズ、はい、
そう、針金で作られたほうきみたいな形になっていて、
うん、
そのほうきの先っぽがちょっとだけ曲がってて、でそれを髪の毛を解くブラシの間にこうなんていうのかな、くぐらせるとほこりをかき出したりとか髪の毛を全部かき出してくれるみたいなグッズなんです。
ああ、なるほど。それどんなブラシでもいけんの？
うん、そうですね、どんなブラシ、プラスチックとかそういう化学素材みたいなものでなんていうか作られているブラシは全然向かないんですけど、
うんうん、
人工の毛でも多分動物とかの毛でもあんまり強くやるとね、ブラシ本体を傷つけてしまうとは思うんですけど、
うん、ブラシ用ブラシみたいなことね。
そうそうそうそう、それすごく良かった。
へえ、いいね、
うん、
上半期買って良かったもの。
あ、そうそう、上半期に、ね、パッと思い浮かぶ買って良かったなって思ったものはそれなんですけど、なんかあります？
なんかあんま買い物してないけど、一個買って良かったのは、
うん、
旅行用に持っていける折りたためるケトル。
へえ、
それなんかの一緒にハワイに行った友達が持ってきてて、
うん、
でそれでこうホテルの部屋で紅茶とかを入れたりしてくれてたんだけど、それいいじゃんと思ってホテルでちょっとまあ紅茶飲んだりちょっと味噌汁飲んだりとかできる、
うん、
でコーヒーメーカーはあるところが多いけどケトル意外となくて。
それってさ、折りたためるしそれで湯を沸かせるってこと？
そうそうそう、それ多分800ミリぐらい。
いいですね。
そうなんですよ。
な
んか頭とお尻がプラスチックとか金属でできてて、その真ん中の畳める部分がシリコンで。
ああ、なるほどね。
そうそう、
うまいこと作られてますね。
うまいこと。
それがじゃあ買ってよかったもの、
こちらでございます。
おお、へえ。
これがこうなんかボコボコって、
あ、すごい
大きくなって、
うんうん、
でこうここに取っ手がついて、
うんうん、
ジョボジョボっと。
な
んかさ、ホテルケトルあるところでもさ、すごい変な使い方してる人がいるらしいみたいな話とかも聞いたことが
あって。あー、わかる。ちょっと気持ち悪いですね。
ラーメン食ったりとか、
ね、うんうんうん、
そうそうそう、なんかね、下着を煮沸消毒した人がいるとかね、そういう話も聞いたことがあるんで、ちょっとさすがに気持ち悪くなっちゃって、
うん、
ので買いました。
なるほど。それでは今週の
マメキャス。
改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。マメマメキャストです。マメマメキャストは学生時代に京都で出会ったミレニアル世代のゆうとさきが気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら耳マメ口マメに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、私引っ越すんですよ。
お、
で、まあ、ちょっと今より広いところに引っ越そうかなと思ってるんで。
うん、いいね。
もう社会人7年目の財力を生かして
財力
こだわりの家具を揃えたいなと思っているわけですよ。
はいはいはい。家具結構高いよね。
いや、高い。
全部さ、引っ越しの時にこう気分が大きくなって、あれもこれも揃えたくなるが、しかし、
しかし
なんか金額を見て後からなんでこんな大きい買い物を一気にしてしまったんだってなるっていう。
あ、まあそうですね。でもやっぱり最近特に私は家で休みの日とか過ごすこと多いですし、
うんうん、
で引っ越し後もテレワークも全然やる予定なので、まあ、家ある程度住み心地というか居心地がいいような空間にしたいなと思ってて。
うんうん、いいね。
そうなんです。だからまず今よりいいテレワーク用の椅子を買おうかなと思ってて。
おお、オフィスチェア的な。
あ、そう、
はいはい。
で今ね、一番候補として有力なのはこのラシカルっていう会社さんが作ってるグロースピーカープロを私は購入しようかなと思ってるんですけど。
おお、まあまあいかついね。
そうなんですよ。ちょっと白か黒かはまだ迷ってるんですけどね。
白です。
白ですか？
白です。
あ、そう、これね、
いや、これ結構いかついのは、あ、このヘッドレストと背もたれが、それとはヘッドレスト別にこう2つ分かれてあるという。
そうですね、なんか腰の部分がパーツが分かれていて、ちょっと前に出して腰のサポートができるような仕組みになってるみたいなんですよ。
はいはい。
ちょっといかつめの確かにオフィスチェアっていう感じで。
いや、私は絶対白推しというのは、オフィスチェアね、家にあるとやっぱそこだけすごいなんかいかつい感じになっちゃうから、
あ、
ちょっとでも馴染ませようと思ったらやっぱ色
白か、
うん、
基本的に私白汚しちゃうかなと思って避けがちなんですけどこの椅子はメッシュ素材になってて、はいはい、結構パリッとしたメッシュみたいで、布じゃないんで、
そうだね、
物をこぼしてしまっても拭き取れるような素材みたいなんですね、どうやら。
うんうん。
ので、まあ白でもいいかなと思ってて。
いいっすね。
やっぱ白かな。
白です。
うん。
よく言えば、この、なんて、肘掛けと下のローラーのところも白くあってほしい。
ああ、それは申し訳ございません。ちょっとそこだけは黒で勘弁してもらって。
はい。
そうで、まあそれと一緒に使う机？
うんうん。
もう今ね、一番有力なのは奏で物っていうところが出してる、一応ねオフィス用の机として出してるものらしいんですけど、全然ダイニングテーブルとして使ってる例みたいなのもホームページ上とかでも紹介されてて、
ほう、奏で物、
うん、
いっぱい種類あるね。
そうなんですよ、天板の板とこう足の組み合わせを選べて、で天板の大きさもかなりサイズオーダー聞いてくれるんですよ。
あー、なるほど、大きさ選べるのいいね。
そうで、私結構書類とかを広げて作業をしたいタイプの人間なので、
うんうん、
ちょっと広めに取りたいなと思ってて、この選べる幅が100センチから180センチまであって、
もう180は結構でかい。
でかい、マロぐらいじゃない、マロが寝そべれるぐらいじゃない
絶対壊れるけど
大丈夫でしょ奥行きも66センチから80センチまで選べるんですよ。
はいはいはい。
選べる幅は、まあ、こちらは14センチだけなんですけど、どれだけ大きくてもちっちゃくても今言ったサイズの中だったら費用の変動はないんです。
ああ、すごいね。値段一緒なんだ。
うん。だからまあ180はいらんとしても、結構140ぐらいはあってももしかしたらいいのかもなとか思ってて。
はいはいはい。
ちょっと友達が来たりとか、まあ、家族が来たりしてもご飯並べても140あったら、まあそんな大きいホームパーティーしない限り大丈夫やと思うし
え、モニターとか置かないの？デスクに
置かないかな。
あ、そうなんだ。
置くかな、分からんけど、でも私今持ってないんですよ、モニター。
はいはいはい。
ラプトップを斜めに傾かせるツールみたいな簡易なものを持っていて、でそれを調節して作業してるっていう感じ、う
んうん、なるほど。それどっちに振るかだね。
え、どういうこと？
いやいや、モニター置いちゃうとやっぱダイニングテーブルとしてだいぶ使いづらくなっちゃうが、オフィスとしては完成度が上がるじゃん。悩ましい。
あ、確かにね。でもモニターを置く選択肢はあんまりないかな。
あ、ないんだ。
確かにモニターがあった方が姿勢とかは楽な気がするんですけど、
うんうん、
モニターを使い慣れてないというか、仕事の9割9分をラプトップで済ませてしまってるので。
すごいな。
で、印刷しちゃうんですよ、契約書とかが20枚とかなってきたらもうモニターだろうがそのノートパソコンの画面だろうが大して変わりないというか、
うんうんうん、
しんどくなってくるんで全部会社に行って出力をしてしまうので。
なるほど。
まあ今のところは、まあ、モニターはいいかなとは思っているという感じですね。
いや、私今昇降式のデスクを使ってて、高さ自分で変えられるやつを使ってて結構いいんだけど、
うん、
それは何でかっていうと、あんまスタンディングデスクとしては使わないんだが、
うん、
普通の既製品の机だと身長に合わないんだよね。
あ、ちっちゃいですからね、さきさんの身長が。
そうするとなんか多分適切なさ姿勢を作るための天板の高さが普通に売ってるやつより多分低いんだよね、私のフィットするやつで。なんか確かそのなんか推奨足の長さがどれぐらいとか。
あ、そうですね、私もググりました。
あるはず。
155センチの私だとだいたい65センチぐらいがベストらしいんですけど。
天板の高さが。
そうです、そうです。床から天板までの高さが65センチぐらいがベストらしくて、
うんうん、
ただまあ結構世の中に出回ってる机とかは70センチぐらい、
うんうん、
だいたい165センチとかの人の身長に合わせて作られてるみたいなので。
そうなんですよね、
ちょっと大きいんですよね。まあ、ただ今回は椅子の方で若干調整をすることでいいかなと思ってて、
うんうん、個人的にそれするんだったら足元になんかこう足置けるちょっと台みたいなクッションみたいなのがあると、うんうん、床面を上げるイメージですね。
確かに足にはなんか置こうかな。
そう、姿勢的にはそれがおすすめ。
はい、で基本的に一人で住む予定なので、私の生活にあったように私の椅子を置くわけですけど、一応ダイニングも兼ねたいんで反対側にはこの机にあったベンチを置いておこうかなと思ってて。
ああ、人が来た時に座れるようにね。
あ、そうそう。で、ベンチ自体はシンプルな、なんていうか木の板に足がついてるようなものなので、
うんうん、
まあ、本当に全然人が来ないんだったら、あの壁とかに置いて、植物でも置いたら、まあ、棚にもなるというような感じのベンチを購入しようかなと思って。
なるほど。まあ、若干優先度は下がるけど、あったら良さそう。
そうですね。広い家にせっかく住むってなったら、まあ友達が来てもいいお家作りをしておきたいなと思っていて。
まあ確かに。
ちょっと田舎に住むことになるんで、むしろ出ていくのがめんどくさくなる可能性もある。その来てほしくなるというか。
ああ、確かに。それはある。
うん、だからというのもあって、まあ、ちょっと人を呼ばない前提の作りではなくて呼ぶこともできるみたいなことにしておこうと思っています、
うんうん、なるほどです。広そうだもんね。なんかさっき間取り見せてもらったけど、
ね、まだ全然契約を来週にしてこようかなと思っているぐらいなので、
うんうん、
決まっているわけではないんですけど、今一番有力な候補は結構広いですよね。35平米ぐらいあるのかな。
いいね。一人暮らしでそんだけあったら十分だね。
うん。だからさ、それぐらい広いお部屋にしようと思ってるから、今までは導入してこなかったロボット掃除機もいよいよ
はい、
導入しようかなと思っておりまして。
なるほどです。
で、これはね、マイベストだったかなで検索して、あ、良さそうだなと思ったお掃除ロボット、
うん、
Deebot っていうんですかね、 DEEBOT っていうブランド名のロボットなんですけど。
あ、見たことある。
で、これ結構値段の幅があるというか、高いものもあるんですけど、私がいいかなと思ってるのは N10 っていう、
うんうん、
5万円前後ぐらいのものを買おうかなと思っています。
いや、お掃除ロボットいいんですけど、
うん、
お掃除ロボットがいても結局掃除機は必要なんですよね。
今私掃除機ないんですよ。
お
う、うちは拭き掃除とコロコロで全ての掃除を賄っているんでだから、まあ拭き掃除がちょっと楽になるかなって感じですかね。
そうだね、そうだね。まあ結局なんか、そのなんていうのかな、デッドスペースじゃないけど、そのロボット掃除機が到達できない区画みたいなのがどうしてもできちゃって、幅とかの問題的に入っていけないとか、
うんうんうん、
まあそこだけ人間が掃除すればいいから、あとはめっちゃ楽なんけどね。
今全面的に拭き掃除をしてることを考えるとだいぶ楽になると思うんですよ。
うんうん、いいっすね。
初めての一人暮らしじゃないんで、冷蔵庫とか洗濯機とか電子レンジとか基本的な家具家電は揃ってるんですよ、
うん、
から、まあそれにプラスして、こうさすがに新卒の時よりはお金もありこだわりも出てきた
今日ご
ろごろ何を買おうかなと検索してはニヤニヤしているという感じですね。
いや、考えてる間が一番楽しいからね。あと組み立てとかも私好きだけど、
組み立てはちょっといいかな知ってほしいぐらいやわ
いろいろ見てるときは一番楽しいよね。家とかもそうだけど、
うん、物件とかもね、やっぱり楽しいですよね。今回は前の引っ越しよりも家賃の予算が上がってるから、やっぱ見てて楽しいんですよね。その良さげな物件に出会えるから
うんうん、
前回は例えばスーモとかで検索するとしたら金額で足切られていて、もう見てしまうとどうしても良さそうで目移りするからっていうのでカットしていた部分を見ることができるようになって、
うんうん、何を妥協するかみたいなところがどこの良さを取るかみたいな選択肢に変わっていく感じですね。
いや、そうですね。まあ今見てる物件だともちろん二口コンロだし、バストイレは別だし、独立洗面あるし。
なんか一回そういうこだわりみたいな話したな。
あー、なんか話したことある気がする。そうそう。で、収納スペースもクローゼット的なスペースもあったりだとか、
うんうん、
そういうところが一通り揃っていて、ちょっと駅からそんな、今は徒歩2分なんで駅からはちょっと遠ざかるのと、まあ、そもそも立地がかなり田舎の方に行くので、
うん、
まあそれぐらいかなという感じで。
なんか家具の配置で個人的に結構気に入ってるのは、
うん、
私はソファー置きたい派で、ソファーで、でもなんかダイニングセットも別であるとちょっとトゥーマッチな感じがするので、ソファーでご飯食べてるんですよ。
へー。
で、だからソファーにダイニングテーブルをセットしてやってて、で、もともとはなんか日本にいた時は昇降式のダイニングテーブルみたいな、もうなんか昇降式好きすぎるかもしれない。
そうですね。
でそれがなんかこうご飯食べる用の高さでも使えるし、テレビとか見てダラダラしたい時はなんかローテーブルみたいな感じにして使えるっていうので結構便利で、で今はまあさすがにそれはないので、普通にダイニングテーブルをソファーの高さに合うようにちょっと底上げして使ってて、そんなご飯食べるエリアとダラダラするエリアをあんまり分けなくてもいいかなっていう個人的な感覚と、小スペースになるのでそれが割と気に入ってるかな。で仕事場は仕事場で分けてる感じ。
なるほどね。いや、なんかさっきさんの言ってたその区分けもいいなと思うんですけど、私ソファーはソファーで好きなんですけど、今回は買わないでおこうと思ってて、
うん、
っていうのも何年か後に海外に赴任したいと思ってるんですね。で、おそらく行けるんじゃないかというようなつもりであと数年働くことになるので、
うんうん、
そうなると仮にこう今住んでるところを引き上げて倉庫とかに数年間保管しておくってなった時に布物を置いとくの嫌やなと思ったんですよ。
あ、なるほどね。大きさとかそういうのじゃなくて素材的な意味でね。
あ、そうそうそうそう。まだ鉄はまあいいと思うんですよ、
うんうん、
木とかの方がその、まあ、虫食いとか、まあ、可能性としては全然あるかもしれないんですけど、布よりはその劣化というかが、
まあそうね、カビたりするからね。
そうそう、マシかなと思って、とりあえずソファーを買うことはしないかなと思っているっていう感じです。
なるほど、確かに。私結構好きな YouTube があって、うん、建築家二人暮らしってやつがあるんだけど、
知ってる知ってる。
それなんかそういうワンルームの一人暮らし用の間取りでどういう風に家具を配置したらうまくいくかみたいな話をしてる動画が何本かあって、でなんかベッドは低いのにして、
うん、広く空間を見せるとか、
広くするとか、さっき私が言ってたそのくつろぐエリアとご飯食べるエリアをガッチャンコするとか、でゆうちゃんがやろうとしてるその仕事するエリアとご飯食べるエリアをセットにするとか、なんかそういう一個のエリアで二つのこう用途で使える組み合わせみたいなのをこういう風にするといいですよみたいな提案とかをしてる動画が何個かあって、そういうのだったらちょっと、
あ、私一人暮らしやけどワンルームじゃない広めのところに住みたいっていうなんかややこしい要望を持ってるので、まあ、そもそも世の中にあんまりニーズがない。
ほな好きに家具買ったらええやないのっていう。
そうですね、スペース余ってるんやろ好きにしなさいよっていうような。
確かに。
そう、紹介してもあまりニーズがない、なんていうのかな、そうなので。そうですね。
あ、個人的には、うん、観葉植物は意外とあると良い。
あ、ことごとく枯らすんですよね。
ほっといても大丈夫なやつ。
あと私カーテン年中閉めっぱなしなんで、ニトリで一番遮光性の高いカーテンを年中閉めっぱなしで基本的に開けないので、多分植物はすごく過酷な状況に置かれると思うんですよ。
まあ耐陰性ってその日陰に置かれることに強い植物とかも、
ああそうですね、
あるっちゃある。うん、
まああとシンプルに窓開けたらええやんという話ではあるんですけど。
うん、まあそれはそう。でしかも今回寝室と起きてる時のエリアが分かれるんだったら、まあ、寝室は真っ暗でいいかもしれないけど、
起きてる時もいらないんですよ太陽光。本当に必要だったら外散歩するんで。
そうか。
そうだから物件選ぶ時とかも日当たりマジで興味なくて。
すごいよね、それめっちゃ楽だよね。
うん、多分ね、洗濯物を外では一切干さないので、
うんうん、
浴室乾燥があればそれでよしというか、ベランダもあってもなくてもよろしという感じで。まあ今回のはね、一応有力物件はあるんですけど、
ベランダね、うん、
まあやっぱりこだわりポイントというかどうでもいいポイントというか、それぞれ違いますよね。
確かに。いや、日当たり全く関心ないのは結構珍しい気がするけどね。
そうかな、まあそうかもしれない。
じゃあちょっと新生活に向けて大変だと思いますが、
頑張ります。
はい、
うん、
豆豆キャストでは皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグ豆キャスをつけて Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter はアットマーク豆豆キャストでやっていますので、フォローもぜひお願いします。 Spotify や他のポッドキャストアプリでのフォローもしていただけると、新しいエピソードの通知が届くと思いますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。はい、ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。